ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。イスラム協力機構はパレスチナにおける植民地支配を阻止するために影響力を行使しなければならないことについてお伝えします。インドネシアのレトマルティ外務大臣は、イスラム協力機構はパレスチナが紛争状態から解放されるまで支配を継続するために、その影響力を行使しなければならないと述べました。これは9月27日ニューヨークで開催された第79回国連総会中の閣僚年次イスラム協力機構調整会議フォーラムでの演説で、同外務大臣が語ったものです。同外務大臣は、イスラム協力機構諸国がパレスチナ国家承認を支援する上で模範となるべきであると強調しました。57カ国からなる多国間フォーラムとして、イスラム協力機構は同じイスラム諸国またはイスラム教徒が多数を占める国々の間の連帯を高めるために設立されました。現在イスラム協力機構ができることは、パレスチナを承認する国の数を増やし、イスラエルにパレスチナの土地の不法占拠をやめるよう求める国連総会決議 ES10-24 の履行を促すことだということです。それでは次のニュースです。ヤクット宗教大臣は、日本のハラル製品認証の 200% 増加を目指すことについてお伝えします。ヤクット・ホリル・コーマス宗教大臣は、来月中に日本製品のハラル認証を 200% 増やすことを目標としています。これは9月29日在東京のインドネシア大使館で開催される日本ハラル国際信託機構人で同大臣が語ったものです。大臣は、10月のジョコイドル大統領の政権任期終了までこの目標について言及しました。宗教大臣は、現在宗教省のハラル製品保証機構から認定を受けた海外のハラル機関が150あることを明らかにしました。ハラル製品保証機構は2017年の設立以来、これまでに200万件のハラル認証または500万件のハラル認証製品を発行してきました。それでは次のニュースです。在マレーシアタワウのインドネシア総領事館が電子パスポートサービスを開始することについてお伝えします。在マレーシアタワウのインドネシア共和国総領事館は、インドネシア外交レセプションの実施に伴い、電子パスポートまたは e パスポートサービスを開始しました。 在タワウのインドネシア総領事館アリセルウトモ氏は9月29日の声明で、電子パスポート発行サービスは在タワウのインドネシア総領事館インドネシアの就労地域での出稼ぎ労働者を含むインドネシア国民のニーズに応えるものであると述べました。電子パスポートとは、商用者の顔の形や指紋などの生体認証データを保存するチップが組み込まれたパスポートだということです。マレーシアの多くのインドネシア代表者は電子パスポートサービスを開始しており、そのうちの一つが先週このサービスを開始した在ペナンのインドネシア総領事館です。現在多くの国に電子パスポート読み取りキーが装備されていることを考慮すると、電子パスポート機能により入国審査がより迅速になります。それでは次のニュースです。中国はパレスチナ独立への支持を表明したことについてお伝えします。中国はパレスチナ独立への支持を表明しました。中国のワン・イ外務大臣は先週末の第79回国連総会での演説で、パレスチナは人類の良心の最大の傷だと述べました。9月29日のアナドル紙は、ワン・イ外務大臣が数万人の犠牲者を出したガザ地区で続く紛争の最中に、レバノンで勃発した最新の戦闘についても強調したと報じました。同外務大臣の国連総会での演説は、2023年10月7日以来、包囲されたパレスチナ地域に対するイスラエルの絶え間ない攻撃の最中に行われました。イスラエルはここ数週間、パレスチナでの空爆も強化しており、住宅地や市場を標的にしています。イスラエル軍の攻撃により、9月27日にヒズボラ組織の指導者ハッサン・ナスララ氏などが殺害されたということです。それでは最後のニュースです。エジプトはレバノンへの全面的な支援と援助展開を表明したことについてお伝えします。エジプトのアブデルファタ・アルシシ大統領は電話会談で、レバノンのナジブ・ミカティ首相にカイロのベイルート支援を伝え、援助の即時提供を命じました。9月29日のアナドル通信は、同大統領はレバノンとガザでの即時かつ恒久的な停戦を要求し、連帯の形としてレバノンに緊急医療援助を送るよう指示したと述べました。これに関して、レバノンのナジブ・ミカティ首相はエジプトの支援を高く評価し、地域の治安回復におけるエジプトの重要な役割を強調しました。イスラエルによるガザ攻撃に橋を発したヒズボラとイスラエルの国境を越えた紛争は、地域戦争激化の懸念を高めています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は国連年次総会の勢いと中東紛争激化阻止に向けた取り組みについてお伝えします。イスラエルは中東紛争においてますます荒々しくしています。先週金曜日にベイルートにおけるヒズボラ指導者ハッサン・ナスララ氏が殺害された空爆は、暴力停止の呼びかけを完全に無視したシオニシトの残虐行為を証明しました。ニューヨークタイムズ紙は、イスラエルがヒズボラ指導者にとどめを刺すため、数分の間に80発以上の爆弾を投下したと報じました。レバノンでの地上作戦計画に関するイスラエル軍の声明を受けて、緊張が高まっています。イスラエルによるベイルート攻撃は、9月22日から23日にかけてニューヨークの国連本部で開催された年次総会に 各国首脳が出席した際に発生しました。中東における緊張の高まりが議論の中心となりました。中国、ドイツ、ロシア、トルコ、エジプト、インドネシアを含む多くの国はレバノンへの攻撃の停止を強く求めています。彼らは中東の激化を避けるために戦争を終わらせたいと考えています。インドネシアのレッド・マスリ外務大臣は平和について言及し、同時にレバノンへの攻撃を開始し続けたネタニヤフ首相の演説の内容に対しても質問を感じています。同氏はイスラエルがこの非常に致命的な攻撃をエスカレートさせることでレバノンを新たなガザに変えようとしていると述べました。国連年次総会は中東紛争の終結を促す絶好の機会です。レバノンで起こっていることはパレスチナからの紛争の激化の結果であるため、パレスチナ紛争の終結が大事になっていきました。実際に拒否権を持つ国家安全保障理事会はその機能を追加し、中東における残虐行為を阻止するよう強く求められなければなりません。アントニオ・グテレス国連事務総長を含む多くの関係者は中東での虐殺への対応で安全保障理事会がほとんど成果を上げていないとして、安全保障理事会の改善を望んでいます。他の国連加盟国に対してもパレスチナ国家を即時承認するよう引き続き求められなければなりません。世界の合計146カ国がパレスチナ承認しています。この国連年次総会はパレスチナ問題の平和的解決に関する1974年の国連決議に述べられているように、二国間解決を推し進める絶好の機会でもあります。この決議はイスラエルとパレスチナの二国家が平和的に共存することを求めています。中東紛争ではあまりにも多くの命が奪われ、パレスチナでは4万人以上の命が失われました。レバノンではイスラエルによる12日間の攻撃により少なくとも1000人のレバノン人が死亡しました。レバノン攻撃も戦争による難民の増加を引き起こしました。国連難民高等弁務官事務所または UNHCR はイスラエルの攻撃によるレバノン国内で20万人以上が避難していると指摘しました。紛争が直ちに停止されなければ、この数は確実に増加し続けるでしょう。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
リスの皆さん、今日の歴史です。今日は1965年9月30日に起きた9月30日運動、またはゲーティギャプルSとして知られる運動が発生したことから始めます。この暗い事件は1965年9月30日から10月1日の夜に発生しました。インドネシア国軍6人の将軍と1人の将軍が殺害され、遺体がジャカルタのルバンブアヤで発見されました。新秩序体制ではインドネシア共産党またはペカイがクーデターの責任者であるとの非難から、この出来事はゲーティギャプルSペカイとして知られていました。この悲劇は国の歴史の転校点となり、スハルト将軍が権力を掌握し、10月1日をパンチャシラの日と宣言しました。次に1966年9月30日、セレツェ・カーマー教がボツワナの初代大統領に就任したことについてです。1966年から1980年までの在任中、カーマー教はボツワナを貧しい国からアフリカで最も急速に成長する経済に変えた先見の明のある指導者として知られていました。1967年のオラパダイヤモンド鉱山の発見はボツワナ経済の大きな推進力となり、カーマー教はこの部門からの収益をインフラの建設と人々の福祉の向上に使用しました。市場志向の大統領であるカーマー教は、経済成長と海外投資を奨励するリベラルな 政策を実施しました。彼のリーダーシップの下、ボツワナは牛肉、銅、ダイヤモンドの主要な生産国及び輸出国となりました。最後に2009年9月30日に 7.6 マグニチュードの地震が西スマトラ州を襲ったことについてです。2009年9月30日に午後5時16分マグニチュード 7.6 の地震が西スマトラ地域を襲いました。震源地はパダン市の北西約 50km のスマトラ島沖でした。この大地震はパダンパリアマン県パダン市パシシルスラタン県からパリアマン市ブキッティンギ市その他いくつかの地域を含む広い範囲で深刻な被害をもたらしました。2009年の西スマトラ地震では1100人以上が死亡、1200人以上が重傷を負い、数千人の犠牲者が軽傷を負いました。さらに13万5000棟以上の家屋が深刻な被害を受け、他の数千の建物にも中程度および軽度の被害が発生しました。リスナーの皆さん、これで気温の歴史を終わります。
Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、イノネシア語です。今日はイノネシア外務大臣がタジキスタンとの2国間関係強化について話し合ったことについてお伝えします。インドネシア共和国のレッド・マスディ外務大臣はタジキスタンのシロジッディン・ムフリディン外務大臣と会談し、二国間関係の強化と世界規模での総合利益について話し合いました。アンタラ通信社によると、現地時間木曜日にニューヨークで開催された第79回国連総会中の会議で、レッド・マスディ外務大臣は強化される可能性のある協力分野の一つとして世界の水資源の開発を強調しました。さらにインドネシアは将来的に水力発電や太陽光発電場の開発分野での協力を発展させるだけでなく、世界的な水課題の推進において協力を強化し続けることに関心があると述べました。タジキスタンは世界的な水問題の先進国の一つであるため、この協力は自然なことだということです。会談ではレッド・マスディ外務大臣は5月にタジキスタン首相も出席したバリ島での第10回世界水フォーラムの成果についても説明しました。一方、タジキスタンのムフリディン外務大臣はイナスカ2024年開催に向けたインドネシアのイニシアチブを歓迎し、全面的に支援しました。同外務大臣は中央銀行、投資省、民間部門などタジキスタンへの投資に関する利害関係者をインドネシアに参加させる予定であることも述べました。また、特にインドネシアで学びを続けるタジキスタン人学生の数を増やすことによって、両国国民間の関係を強化したいとの希望を表明しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kembali ku ke masa lalu di saatKu mengenal dirimu cinta, teringat ketika kau beri semua rasa cinta. Oh, terlalu indah kasih, ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku.
Ku inginnya
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はバリ島の伝統的な料理をご紹介します。バリ島は観光の中心地であるだけではなく、バリ島で休暇を過ごすすべての人が楽しめるものがたくさんあります。その一例は、今も色濃く残るバリ文化と観光客の味覚を刺激する伝統料理です。そしてその料理の一つは伝統的なバリ料理のラワーです。ラワーは野菜とひき肉をスパイスで味付けした典型的なバリ料理です。ラワーはもともと伝統的な儀式と宗教的な儀式の両方で儀式に奉仕するために使用されていました。しかし最終的にはこの食べ物は通常バリの家庭で提供されるか、バリの法律としてレストランで広く販売されています。ラワーの名前は通常使用される肉や野菜の種類に応じて異なります。鶏肉が使用されている場合はそのラワーはラワーアヤムと呼ばれ、そしてジャックフルーツが使用している場合はそのラワーはラワーなんかと呼ばれています。名前はラワーの色に基づいて付けることもできます。例えばラワーの色が赤の場合はラワーメラ、そしてラワーの色が白の場合はラワープティなどです。そしてラワーパダマーレと呼ばれているラワーがあります。これは数種類のラワーを混合して作られた一種のラワーです。ラワーバリを作るのはそれほど難しいことではありません。まず王様目を1センチ程度にスライスしておいておきます。もやしも根を取り除いてきれいにします。そしてエシャロット4個、ニンニク3型、大きな赤唐辛子2本、生姜3センチ、レンコは4センチ、ケンチュール2センチ、ローストカンドルナッツ4個、香草小さじ 1.4、そしてコリアンダー小さじ半分、グリルしたエビのペースト小さじ1、そして塩小さじ半分を切って潰してください。次に油を加熱し、香りが立って火が通るまでひいたスパイスを炒めます。次にみじん切りにした肉を加え、少し乾燥するまでかき混ぜます。その後すりおろしたココナッツを加え、ココナッツが乾燥して茶色になり始めるまで弱火でかき混ぜ、火から下ろして冷めます。次のステップはおさ豆、もやし、鶏肉とココナッツの炒め物を混ぜることです。ライムジュースを加え、滑らかになるまでかき混ぜてお蒸し上がりください。材料のほとんどはスターフルーツ、 jaku fruit su, wakai coconut su, wakai papaya nanduno yasai to tenke tekna bali na spice ga aru tame, lawar wa nagaku hozon dekimasen. Bali ni iku nara kono tenke tekna bali no lawar yori wo zehi tameste mite kudasai. Kagai no ga sukina kata ga okonomi ni awasete kagasa wo oda shite itadake masu node go ansin kudasai. Risna no minasan, kore de Pesona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはシアパプン、日本語で誰でもです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではシアパブン、日本語で誰でもというタイトルの会話をご紹介します。この会話はロンボクとセグルビーチでバウニャレフェスティバルに参加したオーストラリア人出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボクと在住のダティルさんの間で行われました。
Saya lihat ada anak-anak, remaja dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、シアパプン、日本語で誰でもに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。シアパプン、シアパプン、日本語で誰でも、誰でも。ボレ、ボレ、日本語でできる、できる。Ikut, ikut, 日本語で参加する、参加する。Pakaian adat, pakaian adat, 日本語で伝統的な服、伝統的な服。Menangkap, menangkap, 日本語で捕まえる、捕まえる。Nyale, nyale, 日本語でにゃれ、または誤解、にゃれ、または誤解。Siapapun boleh ikut menangkap nyale.Siapapun boleh ikut menangkap nyale. 日本語で誰でもニャレの捕獲に参加できます。誰でもニャレの捕獲に参加できます。アナクアナク、アナクアナク、日本語で子供たち、子供たち。ルマジャ、ルマジャ、日本語で10代、10代。オラントゥア、オラントゥア、日本語で大人、大人。Orang asing, orang asing, 日本語で外国人、外国人。Festival Bau Nyale, festival Bau Nyale, 日本語で Bau Nyale Festival, Bau Nyale Festival。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはシアパプン boleh ikut menangkap nyale、日本語で誰でもニャレの報告に参加できますという文を聞きました。この文にはシアパプン、日本語で誰でもという単語があり、誰でもニャレの報告に参加できることを意味します。他の例は、ではシアパプンの使用例をもう一つ聞いてみましょう。Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai seger。日本語で、セゲルビーチエリアでは誰もがゴミを捨てることは禁止されています。Circuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun。日本語で、特定の日には誰でもマンダリカサーキットを訪れることができます。バウニャレ伝統または西ヌサトンガラ州ロンボク島でウミムシを捕まえる伝統はマンダリカ王女の伝説に関連していると考えられています。この伝説では、この地域の王子たちの美しさであったマンダリカ王女が 王国間の紛争を防ぐためにニャレまたは誤解に姿を変えたと言われています。マンダリカ王女は論木島の人々にとても愛されています。したがってマンダリカという名前は論木島の国際サーキットすなわちマンダリカサーキットの名前として使用されています。リスナー皆さんもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival bau nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Terlalu terbiasa habiskan waktu denganmu, rasa ini tumbuh lebih dari biasa. Tak perlu kata-kata, biar hati yang bicara. Cinta di depan mata. Sering ku dengar cerita cinta yang datang dari sahabatan. Ku tak biasa, kamu tak ada. Ku tak percaya sahabat jadi cinta. Tanpa ku sadar, hati ini tak terluka. Terlalu terbiasa.
インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はハルティカ・ニンシヒとリスキーが歌うスムシムというクロンチョン曲をご紹介します。この曲はキーナン・ナスティオン、デビー・ナスティオン、エロス・ジャロットによって作曲され、1977年に公開された映画バダイ・パスティ・バラルーのサウンドトラックに収録されています。レコーディングではエロス・ジャロットはこの曲のメインボーカルとしてベリアン・フタウルクを指名しました。1999年クリシューはクロンチョンの歌手ワルジナとデュエットで この曲を再び歌いました。その後、ジュンノとライハーヌンは2007年にリリースされたこの曲を再び歌いました。この曲の歌詞は自然の美しさと人生の旅について触れています。それでは皆さん、ハルティカ・ニンシヒとリスキーが歌うスムシムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bye.
Listener 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。